初めての漢方。
森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回は夏のね、紫外線対策として夏にすごくいい漢方をいろいろご紹介いただきましたが、今日は何でしょうか。
今日はちょっと久々にすごい漢方の基本的なお話を、うん、していこうかなと思うんですが、
あれ、この番組は初めての漢方ですからね。
そうですね。
そうですよ。原点に立ち返ろう。大事。
そうですね。
うん。
結構基本的なお話をしてですね。これ今日は何を話そうかなと思ったのが、うん、漢方って今いろんな名前ありますよね。
そう、結構難しいのが多いですよ。なんか
いろんな名前ありますよね。
うん。
その命名の仕方の一つのルールを話しようかなと思います。
うんうん、ぜひぜひ。
で、それは何かというと、
うん、
漢方って、だいたい、最後、うん、お湯っていう字で終わるもの、丸っていう字で終わるものと、
はい、
散歩の散で終わるもの、
はい、はい、
があるんですよ。
龍角散とか、せいろ丸とか。
あ、そうそうそうそうです。葛根湯とか。
葛根湯、そう、それ。
立根子湯とか、最後、お湯っていうのとか、
うん。
あとは、蜂蜜王丸とか。
丸、そうそうそうそう。
丸っていうものと、
うん。
陶器芍薬酸とか、
うんうんうん、うん。
霊酸とか、最後散歩の酸で、
うん。
終わるもの。
うん。
の3つのパターンなんですよ、基本は。で、これ何かというと、
うん、
どうやって飲むのがベストですかっていうのがわかるんですよ。
飲み方？
飲み方のベスト。
はいはいはい。
もともとはまあ、複数の生薬を混ぜ混ぜして、
うんうんうん。
まあ、医薬品、漢方薬というものを作るんですけど、
はい、
混ぜ混ぜしたものを、熱を加えて、要は煎じて、ぐつぐつ煮て飲むのがベストですよというものは、お湯っていう字で終わります。
わかりやすいですね。ぐつぐつするから、う
ん。なんだかとお湯ですよね。
うん。
ところが、ガンとか酸っていうのは、煮込まないんですよ。
はい。
で、例えば、ガンっていうのは、生薬をそのまま、蜂蜜で固めて丸いガン剤にしたものが何らかガン。
せいろが真っ黒の玉ですもんね。
玉ですよね。
うん。
あんな形で蜂蜜で固めて、丸い状態で飲むのが何らかガン。
うん、うん、うん、うん、うん。
が、生薬を粉末にしてそのまま食べる。
粉
で、抹茶みたいなぐらい細かくしてそのまま食べるような。ものは何だか酸で終わるんですよ。
はいはいはい。
でこれは何かというと、まあ、一番最初の何だか糖っていうのはぐつぐつ煮込む。要は熱を加えて煎じる過程に意味があるからわざわざそうしてるわけ。で、逆に、例えば主成分が、例えば気圧性が高くて熱加えて飛んじゃいますよみたいな。それがメインだと、ぐつぐつ煮込むと飛んじゃいますよね。
そうですね。アルコールが飛ぶみたいな感じで。
そうです。なくなっちゃうんですよ。
うん、
なので、そういうものは熱を加えて煎じないので、
あ、
粉末にして食べたり、蜂蜜で固めて丸剤としてそのまま飲むということをやるんですよ。
なるほどね。
だから全部が全部煎じてるわけじゃないし、全部が全部そのまま食べてるわけではなくて、適切なその飲み方によって、なんだかと、なんだかが、なんだか酸って分けられると。いう感じです。
うん。うん。うん。
で、これを言うと、なんか疑問に思う方がいて、なぜかというと、病院で出された漢方。
はい。
病院で処方されて、いわゆるその、調剤薬局に行って出された漢方を、
はい。
ほとんど粉ですよね。粉なんですよ。
うちの父も今粉のやつ飲んでます。
飲んでますよね。うん、なんであれ粉ですよね。
粉。
例えば、蜂蜜溶岩でも粉のはずです。
あ、え？ガンじゃない。
ガンじゃないですよ。
丸くない。
粉なんですよ。
うん、
あれが何かというと、
うん、
あれは、まあ、なんだか糖はまあ煎じますよね。
うん。
もちろん、お湯。
はい。
で、ガンとか酸は本来煎じないんですよ。
うん。うん、
本来煎じない。ところが、なんだか糖であれ、なんだかガンとかなんだか酸であれ、一回とりあえず煎じて、水分を飛ばしたインスタントコーヒーみたいなもの を、実はエキス剤って言うんですけど、
ほう。
保険適用で出される漢方は、ほとんどがこのエキス剤なんです
そうなんです
よ。うん。
か。
だから、よく見てもらうと、蜂蜜溶岩料エキスって書いてあるんですよ。当帰芍薬散料エキスって書いてある。
何？なんか変わっ、なんかちょっと軽くなっちゃってるとか？
あ、で、実際は、すべての製品とは言わないんですけど、やっぱりなんだかが、とかなんだかさんっていうものは、そのまま飲んだ方が、正直言うと成分はしっかり入ってます。
ああ、もうなんか、いわゆるカルピスの原液みたいな。
もうそのまんまですね。同じメーカーで比較しちゃうと、もう全然成分が比較にならないぐらい違うんですね。だから正直ものによっては、まあ要は気圧性が高いものが主軸となっているものは、やっぱり散剤は散剤飲んだ方がいいし、含剤は含剤飲んだ方がいいっていうふうになるんですけど、エキス剤はまあ粉だから全部手軽なんですよね。そういう意味では。
まあ、そうですね。
だからその漢方を手軽に飲んで、常に飲んでもらうっていう意味ではすごい貢献したのがエキス剤なんですよ。
そうか、ものによっては、元のものは飲みにくいものもあるのか。
あります、あります。
そっか。
なんだけど、全部粉、要はあれ粉末カリウムみたいな感じなんですね。で、とはいえ日本は結構技術がこう発展してきてるので、例えば気圧性が高い、飛んでしまった、熱を加えて飛んでしまった成分を回収してまた加えるとか、そういう技術も結構あるので、昔に比べるとこの液体の品質もどんどん上がってはいます。うん。だからその点は、まあ、結構いいかなと思うし、まあ、逆にただ、普通に散剤とか含剤手に入るんだったらそっちの方がいいかなっていうのも実際ある。そうなんですよ。なので、一応まあ、終わり方によって、ベストの飲み方が変わるというのと、基本結構皆さんが飲んでるのは、今言った通り、実際はインスタントコーヒーのようなもので、エキス剤というものを使っているというのがほとんどですよ、というのが現状です。
そんな知識なかった、知らなかった。
そうですよね。やっぱちょっと、もう100回超えて今更っていう話なのかもしれないですけど。
いや、いいんじゃないですかね。こう、回を重ねるごとに、どんどん、こう、内容が濃くなって。
これが基本的な話なん
そうなんだ。なんか、ね、糖とか酸とか癌とかって、なんとなくイメージは、今までの番組の中で聞いてましたけど、エキス剤っていうのは、改めて初めて聞いたかな、もしかして私。
だから漢方がこう普及するっていう意味で、このエキスはすごい貢献してきたんですよね、そういう意味でも。散剤とかは、まあ、場合によってはちょっと、スプーンで取って測って飲みながらとか、場合によって飲みづらかったりもするんですよね、人によっては。
そうだ、だって昔の龍角散の CM とかってまさに、ちっちゃいスプーンで粉をすくって、っていう CM がすごい昔あった気がする。
だからそれがいろんな風に、ある意味飲みやすくは改良されてるっていうのも、
ね。
いいんですよね。
せいろがんだってさ、飲めないよ。もうあの強烈な感じ。
感じ
子
が。
供の時飲んでたけど、よく飲んでたわ、あの匂い。
そうですね。ちなみに、含剤に関しては、蜂蜜で固めるっていう、その蜂蜜自体にも意味がある。うん、蜂蜜自体も結構結局その栄養になるし、あ
まあ、
と
そっ
もち
か。
ろん、含剤って言って固めると、餅も良くなるんですよね。結局。
保存っていう意
保
味。
存っていう意味でも。で、
は
日本は、中国に比べて、今は全然もう物流が良くなったから関係ないですけど、昔はやっぱり、昔の時代はすごいやっぱ商品貴重だったんですよ。
い。
だから同じその効果を得るにも、煎じると結構まあ贅沢に商品使えるんですよ。グツグツに。
あ、なるほど。
だけど、含剤とか散剤はそのまま口に入れるので、なんだか糖に比べると、少ない生薬で済むと。いうこともあったので、結構日本は結構含剤とかその散剤活用されてるケースが多いという感じですね。そんな裏の背景もあります。
そんなとこまで考えたこともなかったけど、知ると面白いですね。
そうです。これが命名のルールの一つ。
うん。
命名のルールってもう一個あるんですけど、じゃあこれはまた別の回に。
あ、別の回に？
お話します。
はい。ぜひぜひそれもまたね、改めて聞かせてください。
はい。
はい。今日もありがとうございました。はい、
ありがとうございます。